藤沢市朝日町一番地の1にある藤沢市役所。ここでは3000人もの職員が日々この町に暮らす人々のために働いています。その中から毎回スタジオにお越しいただいて、現在所属されている課での業務や、これまでに在籍された課でのお話、関わられた事業や特技、趣味など、酸いも甘いも噛み締めた、それぞれが奏でてきた人生のブルースをお聞きします。そして今日もスタジオにはサポーターに駆けつけていただいています。本日のサポーターは横田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速職員の方にお名前と現在の所属部署、担当業務を教えていただきます。お願いします。
保健医療福祉課から参りました、坂江と申します。現在の所属は保健医療福祉課になりまして、担当は総務担当になります。保健福祉部の総務ということで、業務を行っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、そんな坂井さんはこれまではどのような課に在籍をされていたんでしょうか。
はい、初めて入った課が、文書統計課の、統計担当になりまして、そこで3年を過ごしまして、次にIT 推進課に、担当移動も含めて、5年間おりました。
はい、
で今現在の保健医療福祉課、2年目になります。
はい、そして横田さんが今回、はい、坂井さんをご紹介いただいたのはどういったことだったんでしょうか。
はい、もうご案内の通り、過去 IT 推進課に私もいましたので、
はい、
一緒に仕事やった仲間としてぜひどうですかねということでお願いしました。
はい、はい、そして今年で入庁10年目ということなんですけれども、はい、それまでには何か他のお仕事もされていたようなお話も聞いたんですが、
う
ん、
そうですね、決してストレートで入ったわけではなくて、その前にちょっと塾の講師の、バイトの延長のような、仕事を、しておりました。
はい、どんなものを教えていたんですか。
中学生のですね、数学とか理科とか、理数系を、今では教えられないんですけども教えておりました。
理数系はもともと得意だったんですか。
好きでしたね。得意というか、好きでやれてたというところがありますね。
そんな横田さんも、はい、なんか家庭教師をしたことがあると聞きましたけど、
そうなんですお恥ずかしいんですか
何を教えてたんですか。
数学教えてました
すごいですね、数学の先生が今日は2人いらっしゃるということですね
ただね、私の場合はもうすごくできたお嬢さんだったんで、自分が行った時には息抜きの時間みたいな、ね、感じで世間話だけして終わったような、そんな記憶がありますね。
はい、一方坂井さんはどんな生徒さんたちでしたか。はい、
そうですね、優秀な生徒の方が多かったので、自分も助けられたなというところがありますね。
はい、はい、やっぱり教えるのは難しいですか。
そうですね、もう生徒の方たちもいろんな生徒の方いるので、飲み込みの早い子もいれば、逆に自分よりもどんどん分かってしまうような子もいたりして、いろいろ、生徒の方に合わせていろんなやり方でやってました。
はい、はい、さあ、そしてその後藤沢市役所に入られるわけですけれども、これまでお仕事されてきた中で大変だったこと、苦しかったことはどんなことになりますか。
そうですね、大変だったことたくさんあるんですけれども、はい、特に、いろんなイベントことがある中で、最初の職場では文書統計課の統計担当ということで国勢調査の事務ということでやっておりまして、その調査期間中がですね、かなり の件数の電話がかかってきたりとか、はい、あと訪問をして調査票を回収に行かなくてはいけないとか、そういったところが毎日続いたというところですね。
はい、
あとは IT 推進課ではそのシステムの、更新なども、行いましたので、その時は本当にお祭り騒ぎというところで、
はい、
大変でした。
はいはい、横田さんが大きく今うなずいていらっしゃいましたけれども、はい、全く同じ担当だったんですか。
いや、IT の時は全然違う担当、最初ですね、違う担当で、ちょうど坂井さんが来た時に職員が使う、職員が仕事で使うというかね、
ポータルシステム、
ね、そう町内のネットワークシステムがあって、それ の更新のちょうどね時期だったんだよね。
はい、
でそれを何も経験のない坂井さんが、前任がみんなも移動してしまったんで、何の経験もない坂井さんが一手に引き受けて、
一手っていう、ほんの一部ですけど、
ね、
はい、
そうそう、電話の対応とかね、頑張ってんなっていう、
そうですね、
頑張ってんなっていう一言でちょっとからせるの申し訳ないんだけど、 本当に大変だったと思います、うん、あの時はね。
そういう頑張ってる坂井さんの姿をいつも見ながらということでしたね。
そう、ちょうどね、あの自分はあの窓際族じゃないんだけど景色のいいところをこうバックにして、坂井さんがその前の島にいたんだけど、はい、ちょうどこう背中越しでね、いつもこうあたふたこう、電話しなきゃ電話しなきゃみたいな感じ
それをずっと見ていたと、
うん、はい、カチャカチャカチャなんて、
はい、まあ、でも夜はちゃんとこういろいろ飲みに連れて行っていただいたりとか、はい、いろんなフォローしていただいて、
は
い、
未だにそうなの、いまだに、どうせもうまだ仕事してんだろうなと思って、電話をして、電話するとやっぱり職場にいるわけ、だじゃあ行かないみたいな感じ
じゃあ今でも職場が離れてもお付き合いが続いていると。
そうですね、もう、はい、はい、よくしていただいてます。
まあ、そして今回は横田さんからぜひラジオに出てくださいとお話があったと思いますけれども、はい、それについてはどう思われましたか。
そうですね、まあ、今までにもですね、まあ、似たようなことが結構ありまして、広報番組に出てくれないかとかですねそういう急な話も多かったんですけど、まあ、あの正直得意な分野ではないんですが、まあ、自分自身をちょっと成長させるためにも、はい、引き受けようかなと。
前向きだね
前向きですね素晴らしいですね。
なんか無茶ぶりって言うんだけどね
、まあ、
いわゆる
略して言えば無茶ぶり
なんか成長となれるような番組にしないといけないですね。さあ、そしてまあこれまでのお仕事の中で楽しかったこと、やりがいを感じるようなこともいろいろとあったかと思うんですが、はい、そのあたりはどうでしょうか。
そうですね、あの、まあ、大変だったことと、まあ、裏返しになってしまうのかもしれないんですけど、やっぱりその大変だった時期にですね、いろいろ関わりのあった、方、市民の方々ですね、まあ、統計担当の時で言えば統計調査員の方ですとか、あとまあ IT にいた時にはその市民ボランティアの方とか、あの NPO の方にもいろいろお世話になりまして、まあその時は本当に、あ、行政でもこういう仕事があるんだなっていうのを、感じてですね、いろいろ新しい分野にもチャレンジできましたし、それは楽しかったなっていうのは思ってます、ね。は
い、まあ、大変だけれども楽しいことも一緒についてくるというような、そうですね、ことなんでしょうね。はい、はい。さあ、そんな坂井さんにも今回マイフェイバレットソングをお持ちいただきましたので、はい、まずは、どうしてこの曲を選んだのか理由から教えていただきます。
あ、はい、よくですね、あの大学受験が、まあ、浪人してたんですけども、その時によく聴いてた曲で、まあ、あの不安な気持ちだとか、まああのまあ、期待の気持ちはあったりですね、そういう入り混じったあの、まあ、ほろ苦い青春時代といいますか、はい、そういうのを思い起こせる曲でしたので、で今ではもう子どもたちと一緒にこれ口ずさんだりしてる曲なんですけども、それで選びました。
はい、はいはい、それでは坂井さんの方から曲紹介をお願いいたします。
はい、スピッツでロビンソン。